私は知っている、あなたの心の戦い、あなたの心の葛藤、あなたの心の悲しみと痛みを私はことごとく知っている。愛する子よ、私のところに来なさい。私のところにその答えがあり、その癒しがあり、その解決がある。あなたはそのことをすでに知っている。これをためらわず、恐れずに私のところに来なさい。私は私の臨在の中で私の恵みを与え、癒しを与えよう。惑わされないように注意をしなさい。多くの似て非なるものがたくさん動いています。霊だからといって皆信じてはいけません。あなた方は私の霊に、私の言葉にしっかりと立ちなさい。私の言葉があなたを導き、私の霊があなたを癒すと主は仰せられます。
すべての事柄は私の手の中で許されており、この最善へと導かれていると主は言われます。また私はあなたに必ずすべての事柄を理解する力を与えます。それは私を信じなさい。またこの私に聞きなさいと主は言われます。このあなた方がすべての疑問に思うこと、この私に聞きなさい。私がすべてのことに対する答えを与えようと主は言われます。
遠回りに思える道があります。どうしてこんなことが許されたんだろうと思うことがあなたの人生に起こりました。しかし子よ、今あなたに理解できなくても、あなたの顔を私に向け、賛美の声を上げ、感謝をなしつけていきなさい。私はあなたが理解できるように問いが来たら導いていきましょう。愛する子よ、私の愛は変わらない。私の言葉も変わらない。あなたの理解できないこと、遠回りに思えるそのすべてのことが後の日になって神の手の中で祝福であったことを知る時が来ると主は教えます。愛する子よ、今理解できなくてもあなたの顔を上げ、賛美の声を上げ続けなさい。私はあなたの人生の中に確かな祝福を、動くことのない確かなものを形作っていると主は教えます。永遠に残るものを私はあなたのうちに豊かに与えていこうと主は仰せられます。
一つ麦、この地に落ち、
38番、
新しい命、身を結ぶ 聖なる皆を褒めたたえよ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレル、ハレル。
命は私の手の中にある。あなたが今この地上で生かされていることは意味があり計画があるからです。愛する子、人の命ではなくあなた自身の命を大切にしなさい。私が意味を持ってあなたに命を与え、今この地上で生かしているこの時をあなたは大切にしなさい。私はあなたに永遠という価値の中で生かし、永遠の価値の中であなたを導いている。あなたは目に見える事柄や人々の言葉に翻弄されてはいけません。私の言葉によって生き、目に見えない確かなものを持ってみなさい。私があなたを導く神であると主は教えます。あなたの心を私に向けるとき、私は確かにあなたに語ろう。そしてあなたの手を引いて、私は確かな道にあなたを導いていこうと主は仰せられます。
このただ信じていなさいと主は言われます。アブラハムが望み得ない時に望みを抱いて信じたように、この方々は絶対絶命と思えるようなさまざまな戦いのただ中で、ただ私を信じていなさい、この神を信じていなさい、私の力が豊かに働き、私はすべてを新しくすると主は言われます。
マイナスと思えたことも、無駄だと思えることも、またあれさえなければと思えることも、自分の失敗も、人から被った災いも、そのすべてのことの上に私を褒めたたえ感謝をしなさい。私はそのすべてのことを私の手の中で益として働かしていこう、良きことに変えていこうと称されます。あなたが全能の私を信じ、十字架の愛を信じて賛美を下げ感謝していくとき、私の手はあなたの人生の中に、生活の中に具体的に生きて働いていくことをあなたは見ていくだろう。これをもっと豊かに、もっと豊かに、私はあなたの人生を祝福したい。もっと豊かに、もっとダイナミックに、あなたの生活の中に私の生ける御手を伸ばしたいと思っています。信じなさい、そして賛美の声を上げ進んでいきなさい。私はこれから洗礼の歩みの中で約束したことをことごとく成就していこうと主は仰せられます。14番ですね。
あなたは私のため十字架で死なれ、与え新しく変えられた。我が神救い主、あなたを褒めたたえる。どこまでもあなたについて、あなたの愛の中で喜びに満たされて、感謝と賛美 美の歌あなたに捧げます。我が神救い主、あなたを褒めたたえる。どこまでもあなたについて行きます。我が神、我が神救い主、あなたを褒めたたえる。どこまでもあなたについて行きます、ついて行きます。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。に、まあ、熊本の方に来まして、ちょっと熊本で金曜日ですね、PR 関係の奉仕なんかをされて、そして土曜日、福岡に行って、恵子さんが残られて、そして、恵子さんが、引っ越しのことを最後されて、土曜日終わった後に、というか終わる前になんですけども福岡に行かれまして、そして福岡から飛んで行かれました。で、もう今日からもう暗証を受けてますので、先週日曜日ですね、先週日曜日のカリスマ礼拝で世界で暗証を受けられたので、もう東京の牧師ですけれども、正式に引っ越しましてですね、今東京におられます。ただ昨日ですね、夜飛行機が天候が悪くてですね、着くのが遅くなりまして、ホテルに入ったのはちょっと火曜日からしか部屋にホテルに入れないので、まあ昨日ホテルだったんですけども、ホテルに入ったのは12時を過ぎていたそうです。そしてそれでもう2時近くになってですね、メールをいただきました。それはですね、長崎教会の方々への、お礼と挨拶ですね、礼拝で読んでほしいということですので、お読みしたいというふうに思います。もうすでにしかるく牧師からですね、主の皆を賛美します。たっといお祈り、そして捧げ物を心から感謝いたします。ちゃんとしたご挨拶もできずに離れることになり、申し訳なく思っています。それとともに、イスラエルチームの帰国後に東京カリスマ聖会で暗証を受ける恵みに預かり、一つ一つの導きの確かさを振り返る中で、主の導きはやはり祭殿であることを思わされています。また東京での奉仕が与えられる中で、私たち夫婦がいかに長崎の地で土台となるものが育まれ、祈りと愛によって支えられてきたかの、来たのかをかみしめています。この長崎浦上で神の島よ長崎教会の一部分として育まれた日々という宝を主にあって持ち歩みたいと思います。家族5名本当にお世話になりました。教会は変わりますが、これからも主にある兄弟姉妹として共に週末リバイバルのために召されたものとしてよろしくお願いいたします。日付は昨日になっています。2009年11月14日東京アンテオキ教会、モーデス・デニシ・ヒカリと書いてますね。東京アンテオキ教会ってところがミソですけれども、ね、やってみます。彼の待ち受け画面、携帯の待ち受け画面、 PC パソコンの、トップページにはですね、私にとって毎日が死の連続ですっていうコリント書にある言葉が書かれていたんですね。で、彼が、長崎で送った足掛け7年ですけれども、の日というのはある意味で毎日が死の連続だったろうというふうに思います。でも、私はそれを送ったんですけれども、だけど、その毎日が、死の連続だったんだけれども、彼は、恵子さんと共にそこで逃げないでですね、その死を受け止めて歩んでくれたなというふうに私は思っております。で、私もよしよしとか変に慰め言わなかったので、とてもきつい日々だったと思いますけれども、しかし、これから東京というね、神様が次にくださった東京というのは世界だと思いますけれども、世界という舞台でですね、本当に復活の力をいただいて、死を通ったものしか見ることのできない復活の恵みをですね、彼らはこれから表してたくさんの魂を勝ち取ってくれるだろうというふうに非常に主に期待しております。それと皆さんね、これからも祈っていただきたいと思いますし、いろんなところで白馬をはじめいろんなところで会うことがあると思いますけれども、ね、親しく声をかけていただきたいと思います。で、長崎教会としては今までは給料ほとんど出せませんでしたけれども、これからはですね、外部従事献金をしたいと思っていますので、 また何があったらですね、教会がありましたけれども、まあ、サポートしてあげていただきたいと思います、ね、ぜひこれからもですね、祈って支えてあげていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。ということですね、本当に感謝をしたいというふうに思います。で、あとですね、もう一つはですね、イスラエルに、ね、先週行って、帰ってきた時、柿内兄弟から言われましたけれども、何かないのかと言われましたけれども、こういう写真集をもらってきましたので、後で受付に置いておきますので、これは今の器からもらったんですけれども、すごくいい写真、日本語ですので、ぜひお読みになってください。それと、まあ、今回のチームで興味はないでしょうけど、黄金門で行った45人で撮った写真がここにありますので、まあ見たいなという人はね、自分が写ってないとあんまり興味ないでしょうけど、見たいという人はぜひご覧になってください。一応受付の方に置いておきたいというふうに思いますので、ですね、先週は申し訳ありませんでした。本当は先週持ってくるべきだったんですけど、ちょっとお忘れしたのでですね。それでですね、聖書に入る前にですね、もう一つ今日の御言葉に入る前に、それはごめんなさい、光くんのことで、今日届きま、今届きましたけど、12月号届いていますけれども、関東圏がイスラエル小須田牧師が、福岡の小須田牧師が書いておられます。そしてその後めくみますと、主がことをなされる、モーセデニシがあるということですね。これ長崎教会じゃないか、面白いですね。誰でも私についていきたいと思うのは、自分を捨て自分の自己、そして私に来なさいという言葉が映ってますけど、光くん の, 関東メッセージがありますので、ぜひね、読んでいただきたいと思います。ちょうどダビデ君がギターを弾いている写真がですね、出ておりますね。これね、ダビデ君がギターを弾いている写真が、ね、出ておりますので、まあ、ぜひね、お読みになってください。それから後半にはですね、南君の南君の奥さんのカナンちゃんですね、カナンちゃんしてるのカナン夫人ですね、カナン夫人のお母さんの大重夫人が書かれていまして、で一番最後に結婚式の時の写真が出てますね。これね、まあね、ちょっと新しい人分からないでしょうけど、ね、古い方は長崎教会で助けてあげたんですけどね。だからぜひ今回は結構親しい方がいっぱい出ていますので、ぜひですね、お読みになって用いてほしいというふうに思います。あと他にも癒し、伝足の癒しとかですね、癒しとかの証がいっぱい入ってますので、ぜひお読みになってほしいというふうに思います。それでですね、先週ですね、いくつか嬉しいことあったんですけども、月曜日に男子牧会学というのをやってるんですけれども、そこでですね、諫早教会の小渕牧師が、ルツ前田さんは諫早の北高木郡、今北高木町になったかなと思いますけども、出身なんですね。だけどその諫早教会の小渕牧師がですね、来てくださってチャペルをしてくださったんですけど、その時にこういう話をされたんですね。彼はですね、バイクで、まあ、事故ったわけですね。朝出勤しようと思ったら月曜の朝だったと思いますけれども、そして入院をして、で1回断食でまた入院することになって、結局4ヶ月ぐらい入院することになってしまったわけです。でその時、まあ、お仕事、まあ、されていたんですけれども、とってもいい仕事ですね。ビルの管理のお仕事で9時から5時ぐらいまでで、まあ、聖書も読めるし祈れるし、で、ね、いろんなビルの人の助けをする、人と接触しながら実際助けをすることなので、まあ、まさに小渕さんにぴったりな仕事だなと思ったんですね。やってもよかったんです。ところが4ヶ月あげますと、やっぱり東電会の人が入ってますので、まあ、仕事場に戻った時もそのポジションはなくなっていたわけですね。で、まあ、配置替えでちょっときつい仕事になったんですが、それでも、まあ、小渕牧師は喜んでされていたんですが、そしたらですね、日曜日に出勤するように言われてきたんですね。で彼は牧師です。そして日曜日に仕事しないでいいってことで、その職場を選んでそこに入っていたわけですけれども、日曜日の出勤を言われたわけですね。まあ、それで彼は、まあ、その仕事を、まあ、辞めることにしたわけですね。神様に従って。だから彼はですね、秋元牧師と同い年なんです。イスラエル建国の年ですね、生まれたのは。だから、36回目の25歳、60歳ってことですね。だから60歳なんですね。で、まあ、あまり良い景気ではない時に、残念ながら長崎市で60歳でお仕事を見つけるというのは非常に困難というか、まあ、ほとんどないわけですね。でちょうど長女 の, お嬢さんの陽子ちゃんがですね、長大に合格されてとっても嬉しかったわけですけれども、進学したらやっぱりお金がいろいろ出るわけですね。でそういう中で、まあ、非常に困難を極めたわけであります。で特に奥様は、まあ、今アルバイトされてるんですけども、まあ、そういう中で本当に工場者はですね、責任感の強い方ですから、やっぱりこう精神的にも非常にきつかったわけですね。まあ、それしばらく続いたんですね。そしたら家庭だけじゃなくて教会の境内も厳しくなってきて、当然ですね、教団も非常に厳しくなってきて、まあ、場所を借りていたわけですけれども、場所を借りてお金がいるわけですね。でそのお金も非常にきつくなってきたわけですね。それでね、祈られたんですね。神様は礼拝の新しい場所を与えてください、安い場所でって言った時に主が語ってきたんですね。 森山町っていうのかな、あのイサヤのことって言ってた、森山でしなさい、森山で礼拝持ちなさい、イサヤの中のですね、これ地名ですけども、で森山に探しに行ったんですって。そしたら皆さん1時間300円のところがあったんですって。これはね、あのそういう戦いをした方には分かるんですけどね、って言うんですよね。大分もすごい安いんで、公民館貸してくれてですね、大分は公民館貸してくれますから、1時間200円とか100円とかね、大きくても300円なんですね。でクーラーではその6割なんですよね。だからすごく安い、大分もね。だけど大分に負けないぐらい300円って喜んだんですね。で神様がそこで礼拝した時言ったんですね、7回森山で礼拝をしなさいってね。それで普通ならそれでハレルヤって満足するのにですね、やっぱ追い詰められたわけですね、彼はね。やっぱ追い詰められると人は強いです。300円よりもっともっと安いところはないでしょうか。そしたらね、200円のところがあったんですって。普通それで晴れりゃと思いますよね。でもやっぱ追い詰められると人はね、神に本気で求めるんですね、皆さん。それでね、もっと祈ったの。そしたらね、次ね、駐車場代ただ、冷暖房費ただ、これから暖房がありますね、カンボジアでは25度でこたつとか毛布って言うんですね。ね、そうですね、冷暖房費ただ、駐車場でただ、1時間100円のところが見つかったんですって。それを月曜日のチャペルでね、嬉しそうに話しておられましたよね。本当に神様は真実だってね。だってあの人が来るときね、あのやはりあの、ね、あのなんて言いますかね、東京とか大阪だと電車とかバスの方がむしろ早いんですけど、ね、あの長崎とか、まあ、伊佐原なんかに来るとバスもだけど車で来る方は結構多くられます、ね、ここでももし駐車場がいっぱいあったら皆さんね、もっと車で来やすいと思うんですけども、駐車場がただったの大きいですよね。普通だってあの熊本なんかみんな車で来るんですけど、あの教会はいいんですけども、どっかでコンサートするときはね、みんなね乗り合わせてくるんですね、駐車場が高くかかるから、ね、だから駐車場ただ、冷暖房費もただ、1時間100円、朝から晩まで10時間あっても1000円。でもね、喜んでおりました。でそれだけじゃないんです。彼は60歳で一生懸命仕事を探して応募したんですけれども、ある一つのところは面接来てくださいと言われたんです。それがですね、なんと面接に行ったらですね、その森山の一番最初に祈って与えられた300円のところの隣の場所だったんですって。と思って行ったんで、言いました、当然。私は日曜日は来れませんって。そしたらですね、どうしてですかって言うから、クリスチャンですと言って。ああそうですかって話になったんですって。そしたらちょうどそこにお茶を持って女の方がですね、こう出してくれた。面接の時にお茶出してくれるんですね。いい会社ですね。でそれで終わった後にこうその面接官の横に座って、その人も座ったんですって。それでなんかちょうど話聞いてたみたいで、どちらの教会ですか、私プロテスタントの教会知ってますよって言ったんですね。だから、はい、篠塚クリスチャンセンター伊佐教会ですって。ああ知りませんねって言われたんですね。ね、ああって思って、ところがね、賛美歌を歌うんでしょって言われたから、はい賛美歌も歌いますけどゴスペルを歌うんですって。で伊佐谷でもやってますけど、長崎に山里ゴスペルクラブってのがあって、そこに行ってるんですって言ったらですね、山里ゴスペルクラブ、あ知ってますよって言って、ほら私 CD 持ってるって、 CD 出してきたんですって。これ本当にあった話ですよ。びっくりしたって。それから急に話が盛り上がって、もうなんか和気あいあいになってしまって、11月4日に合格。嬉しそう。なんか本当に嬉しそうに、ね、話をしておられました。その、ね、あの奥さんは喜んで仕事されたんですけど、やっぱりね自分も仕事をして、その子供たちのためにね、まあ、働きたいと思ったでしょうけど、ね、本当に喜んでおられましたよね。であの面白いなと思ったのは、こうすごく追い詰められたんですね。でもその追い詰められた中で、彼は、まあ、もちろん感謝をすることと神様を求めることをされたわけですね。そしたら教会にとってもすごい祝福が来て、で彼自身の生活人生にも本当にあの新しいお仕事が与えられて、しかもそれがデイケアの運転手関係でですね、その何人かの人はね、車の中でゆっくりお話ができる。で彼は人と話すのはものすごくいいんです。僕はまさに賜物なんです。だからしかもお年寄りの方とゆっくりお話をして、牧師でしょ、僕して分かった上で雇ってくれてますからね。だからこれからね、いろんな方に宣教できる、一番嬉しい証しをしたりね、福音を語れるんだろうと思うんですよね、時間をかけて、ね、だからあの、なんかすごい神様なさることが素晴らしいなと思うんですね。ただね、その前に追い詰められたんですね。で、まあ、今日の説教に入る前ですけれども、クリスチャンは追い詰められることがあります。まして今終わりの時代が近づいてきますので、社会自体がいろんな意味で厳しくなってきました。クリスチャンも例外なくその困難にね、こう波をかぶるでしょう。でもいいですか、クリスチャンというのはね、 追い詰められたところからがクリスチャンのダイナミックな勝負なんですよね。そこからがクリスチャンの勝負なんですね。あの追い詰められてああダメっていうのはクリスチャンじゃない、まあ、絶対絶命になっておしまいっていうのはクリスチャンじゃない。そこからがイエス様を信じているもののダイナミックなんですね。ね、皆さんぜひね、あの追い詰められたり絶対絶命の時にですね、そこで諦めないでください。あるいはそこで投げ出さないでください。ですか、あの十字架にかかるほど私たちを愛し天と地を作られた誠の神様を私は信じています。でこの方に私たちが祈る時にね、そこから逆転が始まるということをね覚えてほしいんですね。でこうやって説教しながらね皆さんの顔を見てるとね、あの人もあそこで追い詰められて、あの人どの人にもそう思いますよね。だから言いませんけどね、なんか本当に神様はそのね、そういう中で、ね、素晴らしい勝負を祝福をくださるということをね覚えていただきたいというふうには思います。いろんなことが許されますけれども、どうぞ皆さんね、そこで神様の恵みをね期待してほしいと思います。でもう一つは水曜日の日にですね、北九州に行きました、荒尾から。でそれはあの北九州だったんですけど、飯塚のね、前も話しましたけど、8月に来られて9月に洗礼を受けられた方の洗礼式を11月にやったんですね。ご主人ですね。でその方は喉に穴を開けていてね、そしてあの今呼吸をしています。もう寝て何年もです、7年ぐらいですかね。中3の息子さんはお父さんが歩いた姿を見たことがない、足はもう初めて会いましたけど、もう細っておりましたね。で今入院してるんですけれども、まあ、難病なんですね、難病です。それで、まあ、生涯治らないと言われてますし、本当は危篤の状態だったんですけど、奇跡的に今回復してきてるんですね。で唇がね全然穴あさないので、唇がねなくなってね、ほとんど一本の線になってたそうです。私はそれ見てないんです、ね、ところがですね、教会に奥さんを来るようになって、教会の牧師たちがこう祈って行ったようになってですね、下唇がねはっきり分厚くなってきて出てきたんですね。で私が言った今回はね、上唇もねある程度できておりまして、で私はだから唇がないと言われたから言った、あるじゃないかって感じだって。で奥さんとね前行ったエミ牧師ね、前横にいましたエミ牧師がね、うわ唇が太くなってるとかって感動しておりました。それとね、このなんかその病気の特徴はここがねへこむんですって、ここっとねゴソッと落ちる込むんです。で右手はね、寝てたの右手はねもうガクンとなってたの、もう本当にこの親指と人差し指の間のここがねもうグクンと落ちるんです。もう誰の目にも明らかなぐらいこう肉がなくなる。だ左手はねここがね肉ができてきて盛り上がってたの。で奥さん言うんですよ、見てくださいこれって、右手だけじゃなくて左手もこうだったんですよって。でもこれね本当に今はねどんどん盛り上がってきてるんですってことだったの。とかね、ちょっとお腹が出てたんですよ、ちょっとかなりね。で祈ったんですよ、ね、そしたらね水曜日ね洗礼式の時に祈ったんですけど、そしたらあの昨日メールが来ましてですね、横断がほとんどなくなったって。今ねね回復してきてるんですね。そしてあのここにもう穴開けてますからね、普通で言ったらもうこれはもう無理なんですね。呼吸器でやってますからね。でもね私は今奇跡を信じております、ね、本当にもうこれは癒しなくて奇跡ですね。本当に奇跡が起こって彼が再び立って歩けるように、足が太くならないと無理ですけれども、なんかね奇跡が起こるように祈っております。であの息子さんとお母さんの立ち会いのもとね、飯塚教会の牧師たちとそれから小須田牧師と一緒に洗礼式をしたんですけれども、なんかその時は本人も緊張されたみたいですけれども、後でメールいただいたらすごく嬉しくて口で喋るんですけどね、あの口を動かすんですよ。で奥さんがねそれ読み取るんですよね。あ、まあ、すごいなと思いますけれども、そしたらあのなんかあの後で言ったらですね、次の日行ったらね興奮してブワーッと喋るんですってでそして、ね、本当に嬉しかったみたいですね。であの奥さんも息子さんもとっても喜んでおられました。でなんかすごく嬉しく思います。もう死を目前にして本当になんかこうこの家族が失望したの、今は奥さんはもう輝いてますよね。本当に輝いてますよね。輝いてまして、そしてご主人も希望を持って、で息子さんは受験生なんですけど、本当に目標を持ってこの家族がね今ね、すごく一つになり始めてるんですね。なんかすごく嬉しく思いました。そういう宣伝式があったんですね。ちょっとあのもっと話したいけどうまく話せませんけど、なんかすごく感動する宣伝式でした、ね、病床宣伝なんですけどね、あの本当にあの嬉しく思いました。そういうことがありました。で皆さんね、この家族もねもう本当に絶望だったわけですよね。とか今はねあの無理なくみんな笑ってますよね。無理なくみんなこれ、ね、そういうね神様のね恵みがあるってことね、どうぞ覚えてほしいと思います。さあそれで、ですね、聖書の方に、入っていきたいというふうに思います。ちょっと時間が押してます、ごめんなさい。マタイの福音書、今日からマタイの福音書、ちょうど長崎教会のディボーションはマタイだったのでですけれども、今日から再び福音書からですね、 丁寧にイエス様のことを話していきたいというふうに思います。で今新しい方がどんどん来られていますし、先週末宣伝式がありました、ねまあ、宣伝早速教会に立っておられましたけれども宣伝式がありました。でだから、これからねもう一度聖書を、ね、丁寧に見ていきたいと思います。1章の18節をご覧ください。お読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった、まあ、クリスマスではありませんけれども、まあ、今日はここからお話したいと思います。だクリスマスはね、本当のイエス様の誕生日ではないので皆さんお間違いのないように、12月25日イエス様生まれていませんから、ねまあ、でもここからお話したいと思いますけども、まあ、誕生のことですね。そして、その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かったと。マリアとヨセフはまだ結婚はしていませんでしたけれども、まあ夫婦というか、婚約ですね。今のことで言えば婚約、もうちょっと言えば言い名付けって昔言いますけど、言い名付けの状態だったんですね。でユダヤの社会では当時は婚約、言い名付けの関係はもちろん一緒に住むわけではありません。まだ結婚生活を始めるわけではないんですけど、もう結婚したと同じぐらいその二人はもう夫婦として認められるわけですね。もちろん結婚生活は始まらないんですよ。でもだからもう婚約してる、言い名付けであるってことはもうはっきりお互いにもう そういうことだってことになるわけですね。でそういう状況の中でですね、はっきり書いてますねこれね、聖霊によって身重になったことが分かったと。2人がまだ一緒にならないうちに、まあ、聖霊によって身重になった。2つからお話したいと思うんですけども、まず1つ目はね、聖霊によって身重になったとか、聖霊によって命が与えられたわけですね。もちろんイエス・キリストは神ですけれども与えられたわけですね。で皆さんね、男女の交わりなしに子供が生まれるでしょうか。コウノトリが飛んでくるって子供に教えることがありますが、これはありえないことです。ところが聖霊が望まれたことによって処女マリアが身ごもってイエス・キリストは宿ったわけですね。信じてますよね。あ、初めて来た方は別として、信じてますよね。イエス・キリストは処女マリアから生まれたって大丈夫ですよねまさかそれを信じてなかったらもう救いが崩れますからね。当たり前のこと聞いてますけど、で初めて聞いた方は思いませんか。バカじゃないかって、理性はそう思うし、その通りです。普通で言ったら絶対ありえませんですか。何を言いたかったらね、でも聖霊が働いてそれが起こったんです。つまり聖霊様ってのは第三位格って言うんですけれども、父なる神様、全世界全宇宙を作られて歴史を導く神様と、人となってくださったイエス・キリストと、この方も神様です。それから霊なる神様、私たちのうちに住んでくださる神様ですけど、聖霊様、これ聖霊、清い神の霊ですけど、ね、この3つが別々の存在だけど一つだって言うんですよ。ますますわからないでしょこれ分かった人は気違いです。分かりません、理解できません。だから信じるんです。なぜか聖書はそう言ってるから。3つは別の存在だけど1つだって、そして神様なんだって。理解できることを信じる必要なんかありません。理解できることは私の知能より下なんです。そんなものを信じたり、そんなものにより頼むのは愚かです。私たちの理解できないけれども現実にその通りになっている神の言葉を信じるのです。私たちのこの知能よりはるかに高い方を信じるんです。だから3つで1つだったのは天に帰ったら理解できるでしょうね、きっと。あ、こういうことだったのかって今は分かりません。だから信じるんですね。でその聖霊様が、その聖霊様は処女に身ごもらせることができるってことなんですよ。でもう1つはね、イエス・キリストは十字架で死にましたね。これお芝居じゃなかった。私の代わりに死んで黄泉にまで行きましたね。その後復活させたのもイエス様は自分で蘇ったんじゃないんです。父なる神が聖霊の力によって復活させたって書いてある。ということは聖霊様は処女マリアのうちにイエス・キリストの命を誕生させ、死んだイエス・キリストを死から復活させたのです。で皆さんね、聖霊は命を生み出すことができ、聖霊は死を復活させることができる。でイエス様の十字架を信じている人は聖霊は心に宿ってるわけですね。宿ってますよね。ちょっと疲れ気味の宿り方の人も、 眠たそうな宿り方の人もいろいろいるでしょうけど、でも宿ってるわけですよね。ということは私の内側に死に打ち勝った力が宿ってるのです。命を生み出す方が宿ってるのです。で私の人生はいろんな問題が許されます。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、将来のこと、いろんなことが許されます。でも死より大きな問題があるでしょうか。そして命を生み出し死ぬ誓った方が宿っているのです。だからどんなことがあろうと必ず勝利できるのです。その方が私たちのうちに住んでおられて決して離れることがないんですね。これをどうぞ覚えてほしいんですね。これは一つね。でもう一つはですね、さっき言いましたけど処女マリアに身ごもったと言いましたけれども、皆さんね、 もし少女マリアに身ごもってなかったら、実はこれ今でもね、この手からですね、イエス様が福音書を読んでいくとですね、ある方がいますね、私はね、不貧困によって生まれたものではありませんってイエス様に言うんですよ。つまり マリアが不貧困によって産んだのがイエス様だっていう解釈の仕方ですね。だってイエス信じてない人にとったらそんなありえないですからね。イエス様は不貧困によって生まれた、そういうふうに聖書が言ってますよね。不貧困によって生まれたものじゃないんだって。で今でもね、そういう小説を書く人山ほどいます。そういうことを言う人がいるんですね。でも皆さんいいですか、イエス・キリストはもし少女マリアから生まれてなかったら信じる必要はないのです。だって人間だから。人間は尊敬するべき人はいっぱいいます。素晴らしい人もいるでしょう。宗教家もいるでしょう。でもキリストは宗教家ではありません。彼は誠の神です。人となられた神です。命をかけて愛してくださった方です。今も生きておられる方です。そして私の人生に具体的に関わり、助けて導いてくださる誠の神です。ですが、で、もし少女マリアから生まれてないのならば、そんな神を信じる人なんかないんです。でね、人をね、信じるのは愚かですよ。宗教も全部そうですね。私はキリストが宗教だと思ってませんので、本当に見えない、ね、この生きておられる方を信じる関わり、信仰だと思ってますからね。で皆さんね、どうぞイエス様は少女マリアに聖霊によって身ごもったんですね。まあ、信じた人って当たり前のことなんですけど、ね、私はね、理性はあって、全然まともなんですけど、信じております。で、信じることの幸せを感じております。この方が私の神なんですね。これはまずね、覚えてください。で、そしてその後にこう書いてあるんですね。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にしたくはなかったので内密に晒せようと決めた。あ、すごくね、ヨセフの愛を感じるんです。皆さん、私たちは聖霊によって身ごもったってこう分かるでしょ、こう読んでるから。でもヨセフはこの段階ではね、この後夢を通して語るんですよ。この段階ではね、信じきっていたマリア、可愛らしい、愛らしい、愛しい、美しいマリア、そのマリアが身ごもった。だって聖霊によってなんて誰が思いますか。そんなこと考えられないじゃないですか。そうでしょ。イエーイと思うんですね。まあ、悲しみと怒りと落胆と絶望となんか混乱したと思うんですよね。で、彼はさっきも言ったように、言い名付けってのは当時はもう結婚と同じことを意味しますから、内密にってのはね、こうそっと誰もわからないうちに晒せよう、離婚ですね、もう晒せようとした。これは嫌になったというよりもむしろなんかあったかさを感じますよね。そっともう晒せようと。だって晒し物にしたくはなかった。東電当時は公電交渉なんて絶対認められませんから、もう当然これ晒し物になるわけですよ。わかるわけですね。だからそっと晒せようとしたわけですね。でもちろんで決めたって書いてあるの、ここに。もう決めたって、まあそりゃそうでしょう。もうね、決めたって、もうね、もう別れようって、もうね、晒し物したくないし、もう そっともうね、なんかもう婚約がなかったことにし、もう晒よう、決めた、決めたって書いてあるの面白い。決めたんだけども、その後に20節、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが、天使です。主の使いが夢に現れていったと。で、決めたんならすぐすればいいのに、決めたけどすぐしないで、思い巡らしてと書いてある。これ、思い煩っていたとは書いてないんです。このことに目を留めてください。多くの人は思い煩います。ああ、とか言ってね。で、ここは思い煩ってんですけど、思い巡らしていたってのはね、思い煩いとは全然違うんです。もう彼は心の中では、もう離婚するっていうか、まあ離婚とは結婚してないんですけど、晒せると決めた。でも、一方で神様に祈ってた。どうしてですかって、なんでこんなこと起こったんでしょう。今でもまだ信じられない、マリアがなんで、おかしい、わからない、どういうことですか神様って、こう主に聞きながら、主を中心にしていろいろ祈って思い巡らしてたんですよ。これ思い煩ってんじゃないですね。主に聞きながらいろいろと思い巡らすんです。そうするとね、皆さんね、神様は語られるんです。面白い。この後ね、はっきりね、夢を通して主は語るんですね。皆さん、夢を通して神様語ります。マリアも夢、ヨセフも夢で、このあとイエス様がエジプトに行った後に、生まれた後戻ってくる時も夢、夢を通して神は語ります。ただし夢は全部神ではありません夢を通して自分の強い願いが見ることもありますし、悪霊が見せる夢もあります。でこれは気をつけてください。で皆さん、ヨハネの第一ヨハネには、霊だからといってみなしにてはいけませんって書いてあります。ですか、精霊がおられるように悪霊もいます。悪霊というとなんかね、どんでもないやつと思うかもしれませんけど、悪霊二通りあるんです。明らかに誰から見ても悪い、人生を破壊してくる悪霊と、一時いいことをしてくれる悪霊、祝福してくれる悪霊、しかし最終的には人生を破滅と滅びにもたらす悪霊がいるのです。信仰宗教の多くは技を行います。 だからみんな飛びつくんです、奇跡があるから。でもその子供とその孫を見てください。これは統計学的に精神的な病がたくさん出ています。これはちょっと普通じゃない確率ですよ。あ、これはね、これは私が言ってんじゃなくて統計学的に調べた人はいますけど、はっきり悪霊なんですよ。で、一時いいことをしてもおかしいことで、霊はね、皆さん何でも信じちゃいけませんよ。本気で祈るとね、更新できるんですよ、あれは。見えない世界と。で、その時にやたらやっちゃいけません。なぜかって言ったら、違う霊的なものがあって、それがあなたの人生を破壊してきます。語ってくるってのは神だけじゃない、悪霊だって語ってくるんだから。だから本当に誠の神様とだけ関わってないととんでもないことになります。例えばね、結婚した人がね、伴侶同士で交わってるわけで、他の声をいっぱい聞いてごらんなさい、おかしくなるでしょ、ね、本当に誠の神様である聖霊様の声を聞いてください。違う声がたくさんあるんです。で、それはきちんと見分けないといけない。特に終わりの時代は激しく働くって書いてある。で、印と不思議をするって書いてある。だ、奇跡を行ったからと驚く人は何もありません。やります。オウム真理教の人は浮いたってありますよね。別に浮いたからどうだってことになるんですけど、あれはイカ様かもしれないし、もしかしたら本当かもしれません。全然本当でも驚きません。悪霊ならそれをするでしょう。こうグッとこうやってね、こう浮かせることぐらいできますよ、悪霊の強い人なら。それは何ですか。命を与えないんです。本当の意味での命を与えないんです。本当の祝福をもたらさないんです。一時的に何か驚かしても何かをしても本当の解決はもたらさないんですね、永遠に至る祝福は。これはね、気をつけてください、ね。で、話を元に戻しますけれども、ここでですね、夢を通して語られた、何、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。こういうふうに語られたんですね。で、ダビデの子ヨセフっていうのはですね、16節を見ると、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたって書いてあるから、ヨセフのお父さんはヤコブなんで、ヤコブの子ヨセフのはずなのに、ダビデの子ヨセフって書いてあるんですね。で、イスラエル面白いんですね。誰それの子何々っていう方ですね。お父さんの名前をする。日本も昔名字がなかった時ね、よくチャンバラなんかを見るとね、いやいや我こそはなんとかの子なんとかって言うでしょ。あれ似てるんですけども、お父さんの名前の、私だったらまあ父がいますけど、タダハルだから、タダハルの子孫を取ったわけですね。ところが面白いのは、これはすぐ上のお父さんのヤコブはないで、ダビデって言ってる。どうしてかっていうと、旧約聖書にダビデの末からメシア、救い主は生まれるって約束されてる。だから、この今日やらなかったけど、マタイの1章の1節から14節まで、ね、16節ぐらいまでね、ずっと名前が出てカタカナが書いてある。ある人は言いました、これだったら電話帳の方がいいってね。カタカナばっかり書いてある。でもこれ名前なんです。日本人には親しみないかもしれないけど、例えば私たちはね、織田信長から豊臣秀吉、徳川家康、徳川三代将軍家光とかね、こういうと結構親しみがありますね。ね。で、それでユダヤ人にとってはとっても親しみがあるのと、ユダヤ人は昔の日本人と一緒で、家系をすごく大事にするんです。何かというと、ユダヤ人ってのは選ばれた民だから、自分たちがユダヤの民族であるっていう血筋をものすごく大事にするんです。だから、ここは、間違いなくイエス様は、旧約で言われた通り、ダビデの家系から生まれたユダヤ人の血を受け継いでいる、まあ、血を受け継いでいるとちょっと語弊があるんですけど、そこから生まれたんですよっていうことを明らかにしてる。何かって言ったら、マタイの福音書っていうのは全ての人に書かれてるんですが、特にユダヤ人を対象に考えて書いてるわけですね。だから書かれてるね。それをね、どうぞちょっと覚えてください。ね、それでね、面白い、ね。だからこう書いてる、ダビデの子ヨセフって書いてある。で、恐れないでって書いてあるでしょ。その妻マリアを迎えなさい。どういう意味かというとね、皆さん、もしこのあとね、聖霊によるんだってことを言われて、ヨセフもすごいと思うけど、信じるわけですよ。すごいですね、聖霊によって信じるんですね。そして迎え入れるんですけど、マリアがね、私マリアも素晴らしいと思うんですけど、マリアは神様からルカの福音書で言われるんですね。天使が来た時にね、あなたは男の子の人、びっくりして、ね、私は男の人を知りませんって言ったらね、聖霊が宿すんですって言ったら、この後にお言葉通り好みになりますようにって言うんですよね。すごいなと思うのは、お言葉通り好みになりますようにって言うけど、聖霊によって身ごもったってことはマリアは知っていますよ、そりゃね。でも誰も信じてくれると思いますか。ということは、当然マリアは後ろ指をされてね、可愛い顔してるけどとんでもないやつだとか言われるに決まってるじゃないですか。そうでしょ。で、実際今でもそういうふうに言う人はいくらでもいるんだから、ということは当然それぐらいマリア分かったと思う。でもお言葉通り好みになりますよねってことは、最初から十字架を引き受けることができてたんです。で、ヨセフもね、マリアを引き受けるってことはね、そのマリアのいろいろ誤解されたり言われることを自分も一緒に引き受けるってことでしょ。だって、あのヨセフバカじゃねえかって、
ね、誰の子か分からん子を一緒に受けてるとか言われそうじゃないですか。分かりますよね、あんたすること。これ聖霊によるんですよ。でも信じてない人たちはいろいろ言うでしょ、いくらでも。今でもそういうのはいくらでもあるわけだから。ということはね、恐れないでって言ったのはね、いろんなことを言う人がいる、これからいろんなことがあるだろう、でも恐れなくていいって。恐れないでマリアを迎え入れてあげなさいって。あの胎の宿ってるのは聖霊なんだって、神によって宿ったんだって。で、面白い、この後あの男の子を産むって、具体的に男の子を産みますよ、名前はイエスとつけなさいよって。で、そしてその方、 この方ってのはその答えで、この方って言ってしょ、はっきりイエス様のことだから。この方こそご自分の民を、狭く言えばユダヤ人です、広く言えばイエス様を信じる新しい民をその罪から救ってくださる方ですって言ったんですね。で、時間が押してますからね、あのちょっと駆け足になりますけれども、あのね、男の子が生まれてイエスと名前を作ろうってここまで具体的に言ってるんです。皆さん、私の信じている神様はあやふやではありません。非常に具体的に語られます。これを覚えてください。はっきり分かるように語られます。で、あのね、東京に行かれました光牧師がですね、子供が生まれるたびごとに祈ってましたよね。神様、あなたはこの子何とお呼びになりますかって。ちょっと奇だですけどねすごくいい祈り方ですよね。あなたは何とこの子を呼んでくださいますか、あなたはこの子を何と呼んでくださいますかって聞いて、そして言われた名前をつけてたって、ね、賛美しるしダビデってね、あ、なかなかいい乗り方だなと思ってね、真似しようと思ったらもううちは後だったので、もう一人とは思いませんので真似はしませんけど何かというと、この時ね、はっきり名前来たんです。私も実はね、子供がね、2人目生まれた後にはっきり来たの、来年の今頃男の子も言ってよ。で、妻はね、勘弁してください神様って言ったんですよね、年子できてたから、それだけって。でもね、私じゃなくて妻に来たの、はっきり。で、私もその後ことが来たの。で、私はすぐエルサレムって名前が来ました。明確でした。で、妻に言ったら受け取ってくれませんでした。あんな名前つけたらどう言われるかって、いじめきられるとか言ってね。そしたら分娩室に入る直前にね、御言葉を毎日一緒に読みますから読んだらね、明確に来たんですよ。今度は妻の方にへーって。でね、ショックじゃなくて感動、喜びましたね。神が名前をくださったって、面白いですね。で、何かというとね、神様は語られるのです、非常に具体的に。で、この時も男の子ですよ、で、イエスってつけなさいよ、その子の使命はこの民を救うためだって。もちろん神の子ですからね、罪から救うためだって。実に具体的でしょ。で、特別だったと思わないでください。聖霊が与えられている私たちは、まことの神様と交わるときに、礼拝を通して賛美を通して聖書を通して祈りを通して交わるときに語ってくださるんです。自分のことに関して、愛する者のことに関して、神様は非常に具体的に語ってくださるんです。ですが、これは信じるんですよ。あの、たくさん聖書を読んだから、たくさん献金したから語られるのじゃありません。もちろんそれはとってもいいことです、ね、マタイの一章しか知らない、カタカナしか知らないよりは聖書全部読んでる方がいいでしょたくさん祈った方がより主と交われるからいいですね。でも、だから語れるんじゃない。十字架を信じて私のうちに聖霊がおられるので、だから神はそんなに受けるにふさわしくない私たちに具体的に祝福を語ってくれるんです。希望を語ってくれるんです。で、時としてはね、きついこともありますよ。私、あの、今回光くんに最後にね、ちょっと苦言を呈しました。最後までね、こういう苦言を呈するのはあまり嬉しくはないんですけども、本当に彼が東京でこれから神様の素晴らしい保証をしていくためにね、あの、ちょっと最初に最後に苦言を呈したわけですね。で、じゃあ、あの、光くんが憎いかって言ったら、あのね、ここの東京安定教会ってもうすでに叱るっていうのを見ると、なんか心がチクチクチクって歌いますよね。やっぱり本当に、吉谷南君ともうすでに叱る牧師っていうのはもう特別でしたよね。だから、まあ、声方一つとこうへがるかもしれませんけど、人間的に言えばですね、まあ、特別に可愛いですよね、やっぱり正直言ってね。なんかね、あの、子供とか知ってますから、ね、だけど苦言を呈した。いや、かけよ、だからこそ苦言を呈しました。いいことばかりじゃないですよ。愛するものが傷つける方が幸せであるって真言には書いてある、真実であるって書いてある、ね、あの感情で怒るんじゃなくて、愛を持って叱れない関係ってのはまだ本物じゃありません。あの、感情で叱るのは違いますよ、カーッとなって怒るのはね、それ違います。でも、愛を持って叱れる関係ってのは本物の真実ね。そういうふうに叱れないお父さんが多くなりましたね。で、だから神様は時々私にきついこと言いますよ。でも、きついことはそれを通して我々が本当に悔い改めると、すっごい祝福が待ってますもんね、計り知れない、ね、で語るんです皆さん。 で神の言葉はね、あなたを生かすんです。神の言葉はあなたを引き上げるんです。これをね、どうぞ覚えてください。さあ、それでちょっと時間が過ぎたから駆け足になりますね。そして、ね、でそう言われたらすごいなと思うのはね、ちょっと飛ばしますけど、24節でちょっとその後にヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れって書いてある。言われた通りしたんです、ヨセフは。ここがすごい、ね、戻ります。22節この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことは成就するためであった。つまり旧約聖書で語られた預言通りになったんですよと。神様は前から言ってた通りに成就したんですよってことなんです。皆さんね、イエス様は予告された通りに来られて成就したんです。でちょっと適用します。皆さんの人生も聖書に書かれている言葉が皆さんの人生に成就することはよく起こるのです。周りに教授さんは感謝と賛美の歌ですけど、彼の人生に、ね、感謝の実が浮いてますね。で皆さんがこの聖書の中のある言葉が皆さんの人生に成就してくることって起こるんです。だから御言葉に触れてほしいと思います ね。さあ、それで次ね、見よ、処女が身ごもっている、この御言葉です。そして男の子を産む、その名はインマヌエル。インマヌエルってのは神ともにいますって意味です。だから神が共にいるっていうのはイエス様のことですね。では私は神が共にいてくださるんですね。アメンって感じる人もいれば、神が共にいるには眠いなと思う人もいれば神が共にいるんだけどなんかパッとしないって人もいるかもしれませんが、あなたがどう思うと神は共にいます。それと覚えてください、あなたが忘れても神は忘れません。あなたが神様を離れても神はあなたから離れません。これが素晴らしいんですよ。イエス・キリストは決してあなたを捨てて裏切らないんです。で皆さんね、人はどんなに愛していても離れてしまうことがある。カンボジアが来られましたけど、孤児たちはほとんど両親いません。いても育てられない状況です。で私は8人の子供の親ですか、分かりますけど、子供を捨てたり殺す親ってのは基本的にはいないんです、本当は。あまりに貧しかったり、あまりに精神的にここお父さんお母さんって痛みつけられるとそういうことが起こります。基本的にはいないんですね。でも人間の場合は捨ててしまったり裏切ってしまったり、悲しいけど殺してしまったり、逆に子供が親を殺してしまったりってことはありますね。人は怒りうるわけですよ、悲しいけど。でもイエス・キリストは、聖書の神様は決して離れることはない、決して私を捨てることはありません。私たちが離れてもです、神様の方を離れることは決してないんです。これが約束なんです。だからですね、だからね、今日お久しぶりに来た方いらっしゃいますよね。ね、神様はね、喜んでますよ。何してたのなんて言いませんよく帰ってきたねって、まあ、もうね、どこにいても一緒にいたんですよ。もちろん一緒にいたんですけれども、教会って神の家族ですからね、やっぱ嬉しいわけですよね。本当に喜んでますよ、ね、俺ね、これね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います、ね、そしてヨセフは眠りから覚め、ね、夢から覚めました。主の使いに命じた通り、あ、夢だったんだってんじゃなくて神だと分かったんです。主が使いだ、天使、主の使いが語ったんですが、これは主の使いは神の言葉を預かって語りますから、神様の言葉です。神の語られた通りにその妻を迎え入れて、子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。素晴らしいと思うのはね、子供が生まれるまで彼女を知ることがなかった。本当に神様を恐れていたこととマリアを愛していたんですね。イエス様が生まれるまではマリアに触れなかった。でもイエス様が生まれた後には、ね、夫婦ですから、もちろん一つになって子供が生まれた、弟がいるんです。でちょっとここでカトリック教会がね、曲解してますよね。何かというと、マリアは生涯少女だったと、ね、そしてだから弟っていうのは実は義兄弟のことだっていうのを解釈をするんです。でそれはどうしてもマリア様をイエス様が生まれたから清くきれいにしていたいわけですね。じゃ結婚したら汚れるのかってことになるわけですけども、まあね、 それね、それともう一つはね、無限大も言うんですね。罪がなかったって。なぜかって言ったらイエス様は罪があるところが来てもらって困る、きれいにしてもらったって。でこれはね、ちょっと大事なことを失ってるんです。もしマリアが無限大で、もし生涯主導でそうだったとしたら、イエス・キリストは罪のないところに来て生涯主導だった人から生まれただけなんですよ。でも罪人であるマリアのところに来て、まさに罪の中に来てくださった罪のない誠の神だったんです。そしてこの後マリアがヨセフと子供をできたからといって、マリアの神様に対する愛とか信仰の価値は落ちないんです、そんなことで。むしろだからこそイエス・キリストは私たちの痛みも分かるわけです。だって罪人のところに来なかったんだったらね、そんな関係ないじゃないですか。でこれはね、ちょっとね、おかしいこと言うんですよね。で皆さんね、私は聖書に書かれているマリアもヨセフもね、素晴らしい信仰者だと思う。ちょプロテスタントはね、ちょっと逆にアレルギーができてね、ですけど、聖書に書かれているマリアとヨセフは素晴らしいんです。 本当に素晴らしいんです。学べることいっぱいある。やっぱりエス様の血と母に選ばれたことある。だけどカトリックが言ってるように無限大ではありません。これは違います。そしてマリアはこの後ヨセフと共に家族を築き子供が生まれたわけですね。その家庭の中でイエス様は育まれた。だから全く私たちと同じところを通ってくださったんですよ。だから私たちの痛みが分かるし、私たちを罪をあがなうことができるし、私たちを本当に知ってくださってるんですね。これね、どうぞ覚えてくださいね。これすごくね大事なところなんですね。まあ、今日は第1回目なのでちょっといろいろ学びのことが多かったんですけれども、ね、これからイエス様のことをもっと深く、ね、知っていきたいというふうに思います。そして体験してください。知識はとっても大事です。でも知識がもし知識で終わるならそれは虚しいですから、知識を私たちが体験するかどうかです。神様愛という知識ではなくてその愛を体験するかです。神は生きているという知識を知った上でその生きていることを体験するかです。本当にそれを体験できる。で、イエス様を信じるということはそれを体験できるということですね。そのことをどうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はから御言葉から共に学び始めましたけれども、私は生きておられる主を本当に知って、もっと深く知って、ますます神様の愛と現実を深く深く知っていくことができるように力強い御手を持って導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きません。また聖書の中では、すべての人は罪だと書いてありますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。そして死骸その願いと求めに主は答えてくださいます。また体が痛んでいる方はそこに手を置いて、また、自分はいいんだけど家族が友人という方はその方を思い浮かべて祈りましょう。今主がそこに手を伸ばしてくださって、解決と勝利を、癒しと奇跡を成してくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の代に出まいりました。人々が手を置いている場所に、祈っている方に、あなたを増してこの願いと求めにあなたは応えて、豊かにあなたの御業と奇跡を成してください。イエス・キリストの名によって召される。癒されよ。喉に触れてください。喉をイエス様って召される。治れ。イエス様、体の中にあるがん細胞に召される。イエス・キリストって召される。消えてなくなる。イエス・キリストって召される。腰の痛み、膝の痛み、肩の痛み、イエス様って召される。癒されよ。不眠症、イエスによって命ずる。不眠症をもたらしている悪しき霊の力をその人の力、せっ、今晩から熟睡できるように、熟睡できるようにしてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、ハラスパラパラスパラパラパラパラパラス、癒されよ、癒されよ、癒されよ。総合統合失調症、注意多動性障害、躁うつ病、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。境内の事柄ですごく困っていて、何かこうあるところで助けられたんですね。それからなんかその境内のことで助けられたので、なんか、そこからなんかそういうことがあった方がいらっしゃるんですけれども、でその方はですね、だけどまたいろいろ問題起こってきてるんですけども、よくよく注意しなさい。誠の神様にあなたをより頼むときに、私はもっと豊かな解決と勝利を与えます。で、私は単に境内の解決を与えるだけじゃなくて、あなたが境内の問題を起こしたその根本の原因、あなた自身が自分で気づいています。その根本の原因に手を伸ばしています。私はあなたを一時的に助けるのではなく、あなたがその境内の問題を起こしてしまったその根本の原因に今手を伸ばしています。あなたは目の前のことだけではなくて、そこに私の手が伸びていることを感謝をし、その私の手を感謝を持って受け取りなさい。私はあなたを、この豊かに勝利へと導こうとしております。最も近い人ね、最も近い人に対してこう許せないっていうか、こうちょっと感情的に圧力がある方がいらっしゃいますが、主は言われます。あなたはその感情に従ってはいけません。あなたの感情と肉は、この許せない、そしてまたこう嫌がるでしょう。でもあなたは御言葉に立ちなさい。その人を感謝し、その人を許し、そして、 この神様の前にこう歩んでいきなさい。最初は感情は伴ってきませんが、あなたは御言葉に従っていくときに驚くような変化が始まってくると主は教えます。あなた自身の内側に変化が始まると同時に相手に変化が始まってきます。私はその中で神には人も作り変えることができることをあなた自身とその相手を通して教えましょう。これはあなたにとってすごく大切なレッスンです。あなたは感情に従い続けてはいけません。神の言葉に立ちなさい。その時あなた自身と相手が変わるのを見て驚くだろうと主は言います。イエス様ありがとうございます。お一人一人に触れ、さらに豊かな見てを持って導いてください。なんかああなりたいなっていうのがあるんですけれども、その方は祈りなさい。そして御神の教会にしっかりつながっていなさい。その時無理だと思ってるんですけど、ああなりたいなと思うけど無理だと思ってるんですけど、それを私は成していこう。その時あなたは主の力に驚くだろうと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。